お願いしまーす。今日収録8本もあんの？無理無理無理無理。だって俺他の仕事あるもん。いやいや、やれって言われてもさ、ま、もう、ドラえもん！皆さんこんにちは。新刊ラジオ第48回8月11日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。はい。というわけで、子供の頃ドラえもんが好きだった皆さん、こんにちは。そうです。今回はですね、ドラえもんに関係する本の紹介です。まあですね、あんまネタの紹介とかしたくないんですけどね。最初のですね、僕がやった、あれですか？まあ、ちっちゃいコント。あれはですね、劇場版ドラえもんをちょっとオマージュしてみました。はい。というわけでですね、誰もが一度は、ドラえもんが本当にいたらどんな秘密道具を出してもらうっていうですね、空想をしたことがあると思います。とりあえず僕はですね、どこでもドアが欲しいですね。会社とかね、スタジオとか自宅とかね、この移動がね、一瞬で済みますし、交通費もかかりません。ただですね、各交通機関はちょっと倒産の浮き目に合いそうですな。まあですね、皆さんも、どんな秘密道具が欲しいと思いますかと、ちょっと自分で考えてみてください。まあですね、ドラえもんの秘密道具はちょっと現実的に考えるとね、結構危ない道具も多いんですけどもね。まあですね、この世界で培った空想が現実になっているのもまた事実です。ファックス、携帯電話、インターネットといったインフラはもちろんなんですが、ネット通販なんかもね、ドラえもんが始まった頃はまだまだ未来の道具でしたからね。思えばね、ドラえもんもですね、ネット通販でせわしくんに買われてるんですよ。まあ、やっぱりね、ドラえもんが現実世界に与えた影響というものは大きそうです。さて、ドラえもん、アニメ版ドラえもんといえばやはりあの声。今はですね、声優陣が入れ替わりですね、水田わさびさんが担当してるんですけども、まあ、新刊ラジオをお聞きの皆さんはやはり大山信夫さんの声の方が馴染みがあるんではないでしょうか。今回はですね、2005年3月にドラえもんの声を引退ではなく、勇退されました大山信夫さんの書いた本の紹介です。タイトルは僕ドラえもんでした。あー、タイトルを聞くとね、こう改めてね、大山さんのドラえもんはもう聞けないんだなと思いますね。この本はですね、実に26年間、ドラえもんの声を担当し続けた大山信夫さんのエッセイです。大山さんとドラえもんの出会いに始まり、26年間のドラえもんとしての生活、そしてですね、大好きなドラえもんとの別れまでが詳しく書かれています。ドラえもん収録時の裏話などがふんだんに盛り込まれていますので、ドラえもんファンは絶対に買わなくちゃいけません。まだですね、新刊ラジオをお聞きの皆様には、声優さんを目指している方は少ないかと思いますけども、そういった方にもぜひ読んでほしいと思います。僕が印象に残ったのはですね、引退が決まった旧レギュラー声優たちの言葉です。私たち、俺たち、なんかアニメの仕事なんかしてなかったよね。この言葉、それはつまり、ただ収録スタジオで仕事としてドラえもんを演じていたのではなくて、スタジオの内でも外でも常にドラえもん、のび太くん、しずかちゃん、スネ夫、ジャイアンであったという声優陣のキャラクターへの愛、そしてプロ意識が現れています。まあですね、本当に優秀な役者さんというのは演技をすることが楽しくて仕事であることを忘れてしまうそうです。この本を読むとドラえもんの声優陣は本当のプロなんだなと実感できます。例えば、こんなエピソードがありました。ジャイアン役のですね、立壁和也さん、彼がですね、ある日こんな愚痴を漏らしたそうです。おいさあ、夕べついつい飲みすぎちゃってさあ。立壁さんの声でご想像ください。それを聞いたですね、大山さんが母ちゃんに叱られたのと聞いたそうです。こちらもですね、大山さんの声、ドラえもんの声で想像ください。当然ですね、立壁さんのお母さんは他界していますので、お袋はもういないんだけどと答えました。なんでも立壁さんの愚痴がですね、ジャイアンそのものだったので、大山さんがついついからかってしまったそうです。でもですね、立壁さんが言うには、からかった大山さんもドラえもんそのものだったようですね。これは大山さんの言葉ですが、演じていた時間が長く続いているうちに気がついたら演じる前にすっかりその子になっていたと、この本に書いてあります。これは大山さんだけでなく、ドラえもんのレギュラー声優陣だった5人の皆さん全てがそうだったようですね。この言葉の通り、声優大山信夫さんのエッセイというよりも、ドラえもんが書いたドラえもんたちのエッセイという感じもする本です。いつもですね、大山さんのそばにいたドラえもん。この本は大山さんとドラえもんの共著でもいいんじゃないかと思います。僕ドラえもんでした、大山信夫著、小学館より1575円で発売中です。 はい、というわけで今回の新刊ラジオはですね、ドラえもんの本、僕ドラえもんでしたという本の紹介でした。まあですね、ドラえもんというキャラクターはですね、日本だけでなく海外にもかなり、影響を与えているキャラクターでですね、皆さんもなんかドラえもんのね、姿を見るとかなり親しみが湧くんじゃないでしょうか。まあね、ドラえもんというとですね、やっぱり大山信代さんのね、特徴のある声があってね、なんかドラえもんのモノマネとか結構僕らの世代はかなり流行ってると思うんですけども、こんなエピソードがありました。僕の知り合いにですね、そのドラえもんの真似ができるよと言った女の子がいましてですね、声優の子なんですけども、彼女がですね、ちょっとドラえもんの真似をじゃあしてみるよと言ってですね、やってもらいました。じゃあ、お願いします。ふーふーふーふーふーふー。そこかよっていう僕ドラえもんですとかなんかなんとかなんかタケコプターとかその辺じゃなくてごめんごめんふーふーふーふーふーっていや確かにそういう笑い方するけどそんなとこ持ってこなくてもいいだろうと思いました。あとですね、僕の妹がですね、ちょっと小さい時にですね、のび太くんの真似ができると言いましてですね、おじゃあちょっとやってみて。どこどこって言って。で、妹に問い詰めたところですね。のび太くんが泣いてた時に何かドラえもんに優しい言葉をかけられて泣きながら、うん、僕なんとか頑張るよみたいな時の、うんそこがなんか今の真似だったらしくて、深い。と、まあですね、一部の人はこう穴が開くほどドラえもんを見ていると思います。まあですね、あと他にね、ドラえもんが好きな人の楽しみ方としてはですね、秘密道具を自分で考えると。まあ以前ですね、ドラえもんもなんか映画公開にあたってなんか秘密道具募集みたいなことやったんですけどね、それでですね、僕と友達が考えた、秘密道具というものがいくつかありまして、例えばスモールライトとビッグライト、あれね、こう2つもあるとめんどくさいから1つにしちゃうよって、そういうことより考えたね、秘密道具の名前がよいこキテレツじゃんっていうそれはキテレツ大百科のにおいこじゃないかみたいな、そういうですね、遊びがありました。まあ今思っても楽しいなと思ったり、まあタイムマシンの代わりに工事機とかね、通り逃げフープの代わりに天狗の抜け穴とかね、はい、すいません、わかんない人本当にごめんなさい。まあですね、キテレツ大百科、ドラえもんともに小学館からね、漫画がたくさん出てますので、ぜひそちらの方も読んでほしいなと思います。ではではですね、ドラえもんへの愛はこの辺にしまして、そろそろ新刊ラジオお別れの時間といきたいのですが、一つ言い忘れた、先ほど紹介しました僕ドラえもんでしたこちらの本、大山信代さんの中で、ドラえもんという存在があるんですが、大山さんはですね、非常に面白いドラえもんの捉え方をしています。大山さん自身がドラえもんであり、ドラえもんはまた大山さんの外にいると。大山さんがですね、盲腸で、入院した時もですね、ドラえもんが励ましてくれたとか、何かこうまずいことがあった時に、ドラえもんが後押ししてくれたという、そういった経験があるそうです。ドラえもんはですね、いつも皆さんのそばにいるんじゃないかなと、大山さんが感じたように、僕も思ってみたりします。というわけでですね、ドラえもんが好きな方、ぜひぜひ読んでみてください。では新刊ラジオこの辺でお別れの時間とさせていただきたいと思います。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。